広報日高、令和4年8月号、ナンバー667、表紙、日高、広報日高、2022、令和4年8、ナンバー667、表紙説明、上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に、2022、令和4年、8、ナンバー667が縦並びに置かれています。駒郷古民家の縁側に、色とりどりの七夕飾りが何本も並んでいます。水色格子柄の浴衣を着た女の子と、麻の葉柄のジンベエを着た男の子が、笑顔でこちらを見ています。表紙説明終わり。令和4年8月、広報日高、インデックス、ナンバー667、P3、8月28日日曜は、日高市防災訓練、P4、自らの命は自らが守る、P6、児童扶養手当、特別児童扶養手当、P10、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請。P13、私立図書館から。P14、あなたの町から。P16、日高インフォメーション。P24、子育て応援、キラキラ通信。P26、日高市民情報広場。P27、暮らしの情報、無料相談。P28、日高の魅力再発見。我が家のアイドル。今月の表紙、駒郷古民家の色とりどりの七夕飾りに目を輝かせる子どもたちを撮影しました。市民カメラマン、大河原康夫さん撮影。写真説明。表紙と同じ白黒の写真があります。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和田南平沢1020番地、電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、開庁時間午前8時30分から午後5時15分と日曜日、祝日、年末年始を除く。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、収税課、税務課の一部業務。毎週火曜日、午後7時まで。祝日を除く。市税臨時収納窓口、収税課。8月28日日曜、午前8時30分から正午。ホームページ、日高市徳情報アプリの QR コードがあります。市公式 SNS。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、LINE の QR コードがあります。外国人の皆さんへ、For Foreign Residents、市ホームページでは、優しい日本語でのページを用意しています。日本語教室の案内もあります。外国人の皆さんへと QR コードがあります。今月の納税、 8月31日水曜納期限。市民税、県民税、第2期。国民健康保険税、第2期。随地等は除きます。電子申請をご利用ください。スマートフォンやパソコンから、イベントの申し込みや、暮らしの手続きなどが簡単にできます。手続き一覧は、QR コードからご確認ください。問い合わせ、市政情報課、情報課推進担当。手続きの詳細は各担当課へ。日高市電子申請で検索。QR コードがあります。広報日高8月号に掲載している情報は、7月21日現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。お知らせ、8月28日日曜は日高市防災訓練。QR コードがあります。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。9月1日の防災の日に合わせて、市民の皆さんを対象とした防災訓練を実施します。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、規模を縮小しています。市民の皆さんには、安否確認訓練への参加をお願いします。訓練日、8月28日日曜、小雨決行。訓練開始、午前8時。訓練開始の合図、午前8時に防災行政無線広報塔から訓練開始の放送を流します。放送を合図に、自宅でシェイクアウト訓練、命を守る三動作をお願いします。図説明。3つのピクトグラムがあります。説明終わり。ドロップ。まず低く。カバー。頭を守り。ホールドオン。動かない。提供。効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議。前日の8月27日土曜午後5時に、訓練の予告放送を行います。訓練の中止。大雨、洪水などの警報が発令されている場合、震度4以上の地震が発生した場合、訓練の中止の際は、当日午前7時に防災行政無線広報塔でお知らせします。訓練の概要。午前8時から9時30分にすべての区、自主防災組織で実施。安否確認訓練。1、発災と同時にシェイクアウト訓練。2、各班で班員世帯の安否を確認。班長個別訪問方式、一時避難場所集合方式など。3、各班の安否確認情報を区長、自治会長に報告。4、区長、自治会長等は情報を集計して地域防災活動拠点、公民館へ報告。お知らせ、新型コロナウイルス感染症予防、重症化予防のために受けられるワクチンを接種しましょう。QR コードがあります。問い合わせ、保健相談センター、ワクチン接種推進担当、電話 978-7655。 ワクチン接種には、効果という利点と副反応というリスクがあります。両方を正しく理解して、接種を受けましょう。また、医療従事者及び高齢者施設の従事者の4回目接種については、市ホームページをご覧ください。リスク、 接種部位の痛み、疲労、発熱、頭痛など、どのワクチンにも副反応が報告されていますが、2、3日で治まるような軽い症状のものです。効果、感染予防、かかりにくい、拡大予防、広げない、重症化予防、発症予防、追加接種、4回目を受けられる場所、旭ヶ丘病院、岡村記念クリニック、武蔵大病院、島村医院、のぞみクリニック、横田医院、水村医院、吉村医院、前田クリニック、総合福祉センター駒の里。追加接種3回目を受けられる場所。旭ヶ丘病院、岡村記念クリニック、武井内科、18歳以上のみ。朝日耳鼻咽喉科クリニック、前田クリニック。初回接種、1、2回目を受けられる場所。旭ヶ丘病院、岡村記念クリニック。小児で初回接種、1、2回目を受けられる場所。岡村記念クリニック、吉村医院、水村医院。会場が変更になる場合があります。接種会場については、保健相談センターまでお問い合わせください。県内で、武田社ワクチン、ノババックスの接種が始まりました。ノババックスは、組み換えタンパクワクチンで、国内で承認された4例目の新型コロナウイルス感染症に関わるワクチンです。県内の医療機関などで接種することができます。詳しくは、県ホームページでご確認ください。QR コードがあります。自らの命は自らが守る。意識を持って適切な避難行動をとりましょう。問い合わせ、危機管理課、防災・消防担当。水害や土砂災害のリスクが高まる季節を迎えています。市や気象庁からの避難情報等に応じて、どのような行動を取るべきか確認しましょう。表があります。警戒レベル、状況、住民が取るべき行動、避難情報等の順に読みます。警戒レベル1、状況、今後気象状況悪化の恐れ、住民が取るべき行動、災害への心構えを高める、避難情報等、早期注意情報。警戒レベル2、気象状況悪化、自らの避難行動を確認、大雨洪水注意報。警戒レベル3、災害の恐れあり、危険な場所から高齢者等は避難。高齢者等避難。警戒レベル4、災害の恐れ高い、危険な場所から全員避難、避難指示。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5、状況、災害発生または切迫。住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保。避難情報等、緊急安全確保。表終わり。避難に関する情報は、必ずしも表の順番で発令されるとは限りません。知っておくべき5つのポイント。1、避難とは、難を避けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。2、避難先は、小中学校、公民館だけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。日頃から相談しておきましょう。3、体温計、消毒液、マスクはできるだけ自ら携行してください。4、市が指定している避難場所、避難所が変更、増設されている可能性があります。災害時には、 防災行政無線広報塔、市ホームページなどで確認してください。5、豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認してください。日高市防災ハザードマップを活用。水害、土砂災害、地震等の情報をまとめたハザードマップは、市役所や各公民館、各出張所等で配布しているほか、市ホームページでもご覧になれます。QR コードがあります。避難行動を確認しましょう。説明。四角にチェックを入れるフローチャートがあります。説明終わり。該当する項目にチェックを入れてください。水害、土砂災害ハザードマップ P6 から P21 で自宅の位置を確認して印をつける。矢印。水害、四角、浸水深の色がついている。四角、家屋倒壊等氾濫想定区域内にある。土砂災害、四角、土砂災害特別警戒区域内にある。四角にチェックが一つも入らない、矢印。災害の危険がなくなるまで自宅で待機する屋内安全確保をお願いします。ただし、過去に浸水や土砂災害の被害があった場合などは、必要に応じて立ち退き避難を行いましょう。四角にチェックが一つでも入る。矢印。四角。家屋倒壊等氾濫想定区域と土砂災害特別警戒区域の区域外にある。四角。自宅の居住可能な部屋が浸水深の色よりも高い位置にある。四角。居住可能な部屋より下が浸水しても水が引くまで耐えられる。四角。水が引くまでの飲料水や食料などの備蓄が十分ある。四角にすべてチェックが入る。矢印。災害の危険がなくなるまで自宅で待機する屋内安全確保をお願いします。ただし、過去に浸水や土砂災害の被害があった場合などは、必要に応じて立ち退き避難を行いましょう。四角にチェックが入らない項目がある。矢印、四角、自分や一緒に避難する人の中に、避難に時間を要する人がいる。四角にチェックが入る。矢印、四角、安全な場所にある親戚、知人宅などに避難できる。四角、安全な場所で車中泊ができる。四角にチェックが一つでも入る。矢印、警戒レベル3。高齢者等避難で、親戚、知人宅、車中泊などへの立ち退き避難を始めましょう。四角にチェックが入らない。矢印。警戒レベル3。高齢者等避難で、避難場所への立ち退き避難を始めましょう。四角、自分や一緒に避難する人の中に、避難に時間を要する人がいる。四角にチェックが入らない。矢印、四角、安全な場所にある親戚、知人宅などに避難できる。四角、安全な場所で車中泊ができる。四角にチェックが一つでも入る。矢印、警戒レベル4、避難指示で親戚、知人宅、車中泊などへの立ち退き避難を始め、避難を完了しましょう。四角にチェックが入らない。矢印。警戒レベル4。避難指示で、避難場所への立ち退き避難を始め、避難を完了しましょう。フローチャート終わり。立ち退き避難。分散避難。自宅が氾濫や土砂崩れなどに巻き込まれる可能性が高い場所にある場合は、他の場所に移動して避難しましょう。立ち退き避難。立ち退き避難先は指定避難所に限りません。親戚、知人宅、 車中泊なども立ち退き避難先に該当します。分散避難。逃げ遅れた場合は、近隣のより安全な場所、堅牢で3階以上の建物の上階などに避難しましょう。緊急安全確保。屋内安全確保。避難行動の一つです。災害の危険がなくなるまで自宅で待機します。不要不急の外出はしないようにしましょう。建物内において、より安全な部屋、河川や崖の反対側にある上階などに移動します。緊急安全確保。市が発信する情報をしっかり入手。災害時には複数の手段で確実に情報を入手できるようにしておきましょう。防災行政無線、広報塔。避難情報に関することや、開設している避難所等について、緊急放送を実施します。放送内容は、市ホームページや広報塔聞き直しサービス、電話 985-3100 でも確認できます。QR コードがあります。日高防災メール、防災行政無線メール配信サービス、防災行政無線広報塔で放送した内容を携帯電話やスマートフォンで受信することができます。大雨の時などは放送内容が聞き取りづらくなります。市からの情報を確実に入手できるよう、add@city.hidaka.saitama.jp へからメールを送信するか、QR コードから登録しておきましょう。QR コードがあります。市公式ホームページ、避難情報等のほか、災害への備え等に関する情報を掲載しています。QR コードがあります。Yahoo 防災速報アプリ。スマートフォン用 Yahoo 防災速報をインストールし、アプリ内で日高市を起点登録すると、様々な防災情報をプッシュ通知で受け取ることができます。QR コードがあります。緊急速報メール、エリアメール。災害が発生した際、市内の各携帯電話事業者、NTT ドコモ、ソフトバンクモバイル、KDDI、楽天モバイル、端末を対象に、市からの避難情報や緊急情報が一斉配信されます。登録方法等は、ご利用の携帯電話事業者へご確認ください。お知らせ、児童扶養手当。特別児童扶養手当制度のご案内。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。児童扶養手当、QR コードがあります。所得制限額内にある、父子または母子家庭、父または母が一定の障害の状態にある家庭、または養育者に支給される手当で、児童が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで受けることができます。児童が一定の障害の状態にある場合は、20歳までとなります。手当を受けられる人、次のいずれかに該当する児童を育てている父、母、または養育者、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害の状態にある児童、父または母が生死不明である児童、父または母に1年以上遺棄されている児童、離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合でも、父または母による現実の扶養を期待することができないと判断される場合は、遺棄に該当するなど、事実関係を総合的に判断します。父、または母が 裁判所から DV、ドメスティックバイオレンス防止法の保護命令を受けた児童。父、または母が法令により1年以上拘禁されている児童。母が婚姻によらないで生まれた児童。手当を受けられない場合、申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の状況にあるとき、必要書類等、申請する人と児童の戸籍謄本、通帳、申請する人の名義、申請する人と児童のマイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カード、申請する人と児童の健康保険非保険者証、一人親家庭等医療費支給制度の申請に使用。離婚した人は離婚届受理証明書で仮受付ができます。その他、状況により必要な書類があります。支給月と月額手当額。令和4年度の支給は5月、3月4月分、7月、5月6月分、9月、7月8月分、11月、9月10月分、1月、11月12月分、3月、1月2月分の6回です。表があります。子供の人数、全部支給、一部支給、所得に応じて決定の順に読みます。子供の人数、一人の場合、全部支給、43,070円。一部支給、所得に応じて決定、43,060円から、11,160円。二人目加算額、11,170円。11,160円から5,090円。三人目以降加算額、6,100円。6,090円から3,050円。表終わり。申請する人や、その配偶者及び、同居等、生計を同じくしている扶養義務者の所得により、手当の支給に制限があります。現在認定されている人へ、毎年8月に現況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。提出しない場合、支給が差し止められます。なお、受給者には7月下旬に、個別にお知らせを送付しています。特別児童扶養手当、QR コードがあります。精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を育てている人に支給されます。ただし、次のような場合には手当を受けることができませんので注意してください。申請する人や児童が日本国内に住所を有しないとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、児童が障害による公的年金を受けることができるとき、支給月と月額手当額、1年に3回、4月、12から3月分、8月、4から7月分、11月、8から11月分に支給されます。1級、52,400円。2級、34,900円。申請手続き、障害の状態によって提出する書類が変わります。詳しくはお問い合わせください。現在認定されている人へ、毎年8月に、所得状況届を提出する必要があります。支給要件を確認するための大切な手続きです。提出しない場合、支給が差し止められます。なお、受給者には7 7月下旬に個別にお知らせを送付しています。
広告、おかげさまで50年8ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、一人親家庭のための相談会を開催します。QR コードがあります。すべて事前予約制で、会場は市役所内です。ハローワーク就労相談。期日、8月9日、23日の火曜日。時間、午前10時30分から午後3時30分。内容、一人親に適した身近で最新の求人情報が得られます。一人50分程度。申し込み、問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。一人親家庭フラット相談室。期日、8月16日火曜。時間、午前10時から正午。内容、母子、父子、自立支援員が、日頃気になることや相談など、お話を伺います。相談以外のことでも構いません。申し込み、問い合わせ。子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。一人親家庭就業相談。期日、8月18日木曜。時間、午前10時から午後4時。内容、仕事に関わる相談、適職、転職、就職などを埼玉県西部福祉事務所の就業支援専門員が相談に応じます。一人45分程度。申し込み、問い合わせ、埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当、電話 049-283-6780、一人親家庭貸付相談。期日、8月30日火曜。時間、午前10時から午後4時。内容、子供の高校や大学等の進学資金などの貸付について、埼玉県西部福祉事務所の母子・父子・自立支援員が相談に応じます。一人45分程度。申し込み、問い合わせ、埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当、電話 049-283-6780。 イベント、ストレス解消楽しい子育て応援講座。 QR コードがあります。場所、問い合わせ、子育て総合支援センターぬくぬく、電話985-8020、ファックス985-8030。子供も、そしてあなた自身も大切にする講座を開催します。子育てだけでなく、周囲との関係についても、コミュニケーションのコツを学んで、心を楽にしてみませんか？期日、内容、10月30日日曜、子供との付き合い方。11月6日日曜、ストレスとうまく付き合う。20日日曜、対人関係が楽になるコミュニケーションのコツ。時間、午前10時から正午。対象、子供の発達や行動が気になるなど、子育てに悩んでいる親、市内在住で小学生以下の子供の保護者。人数、10人、申し込み順。講師、市保健師。費用、無料。持ち物、筆記用具、飲み物。申し込み、10月9日日曜までに、電子申請か、電話、またはファックスで、子育て総合支援センター、ぬくぬくへ。住所、氏名、 振り仮名、電話番号、子供の年齢、応募動機をご記入ください。
広告、琉球拳法空手術、区、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、 電話、ファックス、042-989-8905、安富、http://hidaka-kara.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ。第31回日高市民祭り、笑顔と元気を未来、明日へつなぐ日高の祭り。QR コードがあります。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。実りの秋、食欲の秋に日高の特産品販売や各種の展示など盛りだくさんの内容で日高市民祭りを開催します。日時、11月12日土曜、午前10時から午後4時、13日日曜、午前9時から午後3時、場所、文化体育館日高アリーナとその周辺、内容、商工業事業者等による展示と即売、農産物品評会と即売、郷土芸能、市民による舞台発表、落語、フリーマーケット、子ども広場、キャラクターショー、スポーツスタンプラリー、菊花展示ほか、写真説明、日高市民祭りの様子です。屋台が並んでいて、たくさんの市民が参加しています。写真説明終わり。舞台発表、参加者募集。参加資格、市内在住、在勤の個人または団体。出演時間は、準備、出入り及び片付けを含めて30分以内です。申し込み、産業振興課と市内各公民館に備えてある舞台発表参加申し込み書に必要事項を記入し、8月8日月曜から22日月曜までに直接市民祭り実行委員会事務局へ、後日申し込み者を対象に説明会および抽選会を開催します。日時は申し込みの際にお知らせします。問い合わせ、日高市民祭り実行委員会事務局、産業振興課内、電話 989-2111。 市民祭り出展者募集、募集予定数、展示即売、味のコーナー、各40コマ、飲食店のアルコール類の提供・販売は15コマ以内とします。出店資格、市内に事業所を有する商工業事業者、商工団体及び公共的団体など、費用、展示即売、屋内1コマ1万5千円、屋外1コマ2万円、味のコーナー1コマ3万円、コンセント1個2千円、1コマは 3.6 メートル ×2.7 メートルの広さです。申し込み、往復はがきに必要事項を記入し、8月31日水曜消印有効までに郵送で日高市商工会へ、 コマ数を超える希望者があった場合には、抽選により出展者を決定し、後日結果を連絡します。問い合わせ、日高市商工会、電話 985-2311。 説明、往復はがき記入見本があります。往診の表面には、郵便番号 350-1206、 日高市大和田南倉沢1083、日高市商工会行き、往診の裏面、事業所、団体名、責任者名、住所、所在地、電話番号、出店区分、展示即売、屋内、屋外、味のコーナー、味のコーナー出店の場合、アルコール類販売の有無、コンセントの個数、コンセント使用機器名、ワット数、出店内容、扱い品目、火の使用、有無、など、記入する必要事項があります。また、返信の表面には、申し込み者の郵便番号、住所、氏名を記入してください。返信の裏面、何も記入しないでください。説明終わり。フリーマーケット出店者募集。場所、市民祭り会場内。参加資格、市内在住、在勤で、営利を目的としない個人、または団体。プロ、セミプロ不可。コマ数、30コマ。15コマかける2日。費用、1コマ1日1000円。1コマは、約 2.0 メートルかける 3.0 メートルの広さです。1人、団体あたり、1コマとします。その他、家庭内の不要品以外は販売できません。その他、法律に抵触する恐れがあるものは販売できません。申し込み、8月8日月曜から22日月曜までに、電話または直接市民祭り実行委員会事務局へ。後日、申し込み者を対象に説明会及び抽選会を開催します。日時は申し込みの際にお知らせします。問い合わせ、日高市民祭り実行委員会事務局産業振興課内、電話 989-2111。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566。 行政書士田中悟。
募集、農業委員、農地利用最適化推進委員を募集。 QR コードがあります。問い合わせ、農業委員会事務局農地担当、産業振興課内、電話 989-2111。 農業委員及び農地利用最適化推進委員が令和5年1月16日で任期満了を迎えるため、新たに両委員を募集します。農業委員、任期令和5年1月17日から8年1月16日。役割、農地の権利移動等の許認可や、農地転用許可に係る意見決定等の業務。担い手への農地集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消などの業務。報酬、月額2万8000円。対象、農業に関する試験があり、 農業委員会の所掌に属する事項などに関し、その職務を適切に行うことができる人、人数14人、定数、農地利用最適化推進委員、任期、令和5年2月1日から8年1月16日、役割、農業委員と連携し、担当区域内の遊休農地の発生防止、解消に向けた現場活動や担い手への農地集積などの農地利用最適化の推進活動。報酬、月額2万8000円。対象、農地利用の最適化推進に熱意と指揮権があり、担当する区域内において推進活動のできる人、人数6人、定数、共通事項、応募方法、次選または他選、農業者等3人以上の連名による推薦、または法人及び団体推薦で、所定の用紙に必要書類を添えて、郵送または直接担当へ。応募期間、8月15日月曜から9月20日火曜必着。応募資格等の詳細はお問い合わせください。所定の用紙は農業委員会事務局で配布するほか、市ホームページからもダウンロードできます。お知らせ、農業経営者燃料等高騰対策支援給付金を支給します。QR コードがあります。申し込み、問い合わせ、産業振興課、農政担当、コロナ禍において、原油や原材料などの物価高騰の影響を受けている農業経営者に燃料及び肥料の購入費に対する支援をするため、給付金を支給します。受付期限、10月31日、月曜、消印有効。対象、個人で農業経営を行っている農業経営者で、次のいずれかに該当する人。1、令和4年1月1日において、市内に住所を有し、かつ令和3年中の農業収入が、100万円以上ある人。2、市が農業経営基盤強化促進法第13条第1項に規定する認定農業者として認定した農業経営者で、令和3年中の農業収入が100万円以上ある人。3、市が平成29年度以降に農業経営基盤強化促進法第14条の5第1項に規定する認定就農者として認定した農業経営者またはこれに準ずる農業経営者として市長が認める人。給付金額、農業収入金額300万円未満5万円。農業収入金額300万円以上500万円未満10万円。農業収入金額500万円以上15万円。申請方法、直接または郵送で担当へ。申請に必要な様式等は産業振興課にあるほか、市ホームページからダウンロードできます。写真説明。一面に広がる畑の写真です。写真説明終わり。
広告。高齢者向け宅配弁当。594円税込みから。宅配クック。123。電話。042-984-2220。
お知らせ、一人で悩まないで、女性相談をご利用ください。 QR コードがあります。問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、女性のための相談窓口です。DV、夫や恋人からの暴力、夫婦のこと、離婚、夫婦関係、男女関係、仕事のこと、家族や育児、介護のこと、日々の悩みや生き方についてなど、一人で悩まずご相談ください。専門の相談員が一緒に問題解決の方法を考え、安心して生活ができるようお手伝いします。相談員は女性で、地元の人ではありません。秘密は守ります。電話での相談、匿名での相談も可能です。時間、午後1時から3時40分、1人40分。場所、市役所1階相談室。対象、市内在住、在勤、在学の人。人数、3人、1日。費用、無料。申し込み、電子申請から。電子申請の QR コードがあります。表があります。相談日、予約開始日の順に読みます。相談日、8月18日、木曜。予約開始日、7月7日、木曜。25日、木曜。8月8日、月曜。9月8日、木曜。8月8日、月曜。9月22日、木曜。9月7日、水曜。10月13日、木曜。9月7日、水曜。10月27日、木曜。10月7日、金曜。11月10日、木曜。10月7日、金曜。11月24日、木曜。11月7日、月曜。12月8日、木曜。11月7日、月曜。12月22日、木曜。12月7日、水曜。1月12日、木曜。12月7日、水曜。1月26日、木曜。1月10日、火曜。2月9日、木曜。1月10日、火曜。3月2日、木曜。2月7日、火曜。3月9日、木曜。2月7日、火曜。相談日、3月23日、木曜。予約開始日、3月7日、火曜。表終わり。お知らせ。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請はお済みですか？ QR コードがあります。問い合わせ、生活福祉課臨時特別給付金担当、1階10番窓口、電話 985-4601。 コロナ禍における原油価格、物価高騰等総合緊急対策において、新たに令和4年度住民税均等割が非課税になった世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変した世帯に1世帯あたり10万円を支給します。令和3年度分の非課税世帯または家計急変世帯として、本給付金の支給を受けた世帯、未申請、辞退者を含むは対象となりません。申請期限、9月30日、金曜。給付対象世帯、及び給付方法、共通事項。住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。1、2、両方に該当しても、1世帯10万円のみです。1、住民税非課税世帯。基準日、 令和4年6月1日において、日高市に住民登録があり、新たに世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。対象となる世帯には、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書を送付しました。必要事項を記載し、期限までに返信してください。対象者であるにもかかわらず、確認書が届いていない場合は、ご連絡ください。令和4年度未申告の人がいる、または令和3年12月11日以降に転入した人がいる世帯は申請が必要です。2. 家計急変世帯。申請時点において、日高市に住民登録があり、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額、令和4年1月以降の任意の1ヶ月収入×12倍が、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、家計急変世帯分、申請書、請求書、及び簡易な収入、所得、見込み額の申し立て書に必要書類、収入が確認できる書類等を添付して申請してください。
広告、お葬式のご依頼、事前相談、お見積もりはこちら。電話
0120-767682。
お葬式の先進堂。
お知らせ、公民館でマイナンバーカードの申請サポートサービスを実施しています。 QR コードがあります。問い合わせ、市民課市民担当、1階2番窓口。マイナンバーカードを取得していない人を対象に、市職員が写真撮影や申請サポートを実施しています。予約不要、無料です。必要書類、いずれか一つ。個人番号カード交付通知書、兼電子証明書、発行申請書、個人番号通知カードの下に添付。国から送付された個人番号カード交付申請書、令和3年1月以降に送付されています。マイナンバーがわかる資料、個人番号通知カード、個人番号通知書など、該当する書類がない場合、本人確認ができるもの、免許証、健康保険証等をお持ちください。表があります。高萩公民館、駒公民館、駒川南公民館、高萩北公民館、武蔵台公民館の順に読みます。高萩公民館、8月23日火曜、24日水曜、25日木曜、9月27日火曜、28日水曜、29日木曜、駒公民館、8月30日火曜、31日水曜、9月1日木曜、10月4日火曜、5日水曜、6日木曜、駒川南公民館、8月2日火曜、3日水曜、4日木曜、9月6日火曜、7日水曜、8日木曜、10月12日水曜、13日木曜、高萩北公民館、8月9日火曜、10日 水曜、9月13日火曜、14日水曜、15日木曜、10月18日火曜、19日水曜、20日木曜、武蔵台公民館、8月16日火曜、17日水曜、18日木曜、9月21日水曜、22日木曜、10月25日火曜、26日水曜、27日木曜、表終わり。時間午後2時から4時。予約制ではないため、受付状況により、待ち時間が長くなる場合があります。11月以降も継続して実施します。詳しい日程は、今後、広報日高や市ホームページ等でお知らせします。お知らせ、水を大切に使いましょう。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。水道の使用量は、気温が上昇するにつれて増え、夏季にピークを迎えます。水は限りある資源です。大切に使いましょう。水道管も、建物と同様に老朽化し、漏水、少しずつ水が漏れ出し、地下に浸透している場合があります。漏水は、水道料金に影響するほか、水の無駄にもなりますので、早期に発見し、修理することが大事です。月に一度はご確認ください。漏水を知る方法と対処。1、全部の蛇口を閉める。2、水道メーターのパイロットを確認する。3、少しでも回るときは、メーターよりも、宅内側のどこかで漏水している疑いがあります。市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。修理代は自己負担です。募集、日高取れ高選手権、QR コードがあります。問い合わせ、政策秘書課、政策推進担当、日高の魅力 PR 動画コンクールを開催します。日高の魅力を伝える動画を作ってみませんか？募集テーマ、教えて、まだ見ぬ素敵な日高。募集期間、8月15日月曜から11月15日火曜出着。応募資格、年齢、性別、国籍、プロ、アマ問わず、賞金等、最優秀賞1点、賞金3万円、優秀賞3点、賞金1万円。その他応募方法、企画等詳細は、市ホームページをご覧ください。
広告、病院や施設への迎え、24時間受付。電話 0120-7676-82 安置室管理お葬式の先進堂。
募集、子ども大学日高第7期生募集。 QR コードがあります。問い合わせ、子ども大学日高実行委員会障害学習課内。子どもの知的好奇心を刺激する学びの機会を提供するものです。大学キャンパスで学べる貴重な経験をしてみませんか？場所、埼玉女子短期大学。対象、市内在住の小学4年生から6年生。人数30人。応募者多数の場合抽選。参加費1500円、保険代、材料費など、初回の受付時に集金します。申し込み、8月15日、月曜までに電子申請か、 直接各公民館または実行委員会へ電子申請の QR コードがあります。表があります。日時、内容、講師の順に読みます。日時、8月20日土曜午前10時から正午。内容、入学式、遺跡から原始古代の日高市を見てみよう。講師、障害学習課職員。8月27日土曜午前10時から11時30分。コロナに負けない健康づくり。自分の体を測って知りましょう。埼玉女子短期大学、設楽佳代さん。9月10日土曜午前10時から11時30分。英語を使って世界の人と友達になろう。埼玉女子短期大学、水上明子さん。10月23日日曜午前10時から自由解散。才女祭、学園祭を楽しもう。自由見学。日時、10月29日土曜午前10時から正午。内容、薬について知ろう。修了式。講師、埼玉女子短期大学、岩下純子さん。表終わり。内容は変更になる場合があります。募集、日高市青少年の市長大会作文募集。QR コードがあります。問い合わせ、青少年育成、日高市民会議事務局、障害学習課内。テーマ、家族、友達、将来の夢、学校、社会、環境。対象、市内在住、在学の小学4年生から高校生までの人、中学校卒業後、3年以内の人含む。企画、400字詰め原稿用紙4枚程度で、5分間程度で意見発表できるもの。1人1点で未発表のもの。応募方法、応募作文に、題名、学校名、学年、氏名、振り仮名を明記し、市内学校の在学者は学校を経由して提出。市外学校の在学者等は電話番号を明記し郵送、失着、または直接事務局へ。応募期限9月9日金曜。発表者選考、応募作文により選考し、大会発表者を選出し、10月中旬に本人へ通知。大会期日、場所、11月20日日曜、総合福祉センター駒の里。各賞及び副賞、委員による審査の上、入賞者には賞状のほか副賞として図書カードを。応募者全員に参加賞を贈呈します。募集、家族ふれあいポスター、コンクール作品募集。 QR コードがあります。問い合わせ、青少年育成、日高市民会議事務局、障害学習課内。テーマ、家族のふれあい。対象、市内在住在学の小学生中学生。企画、四つ切り、八つ切り、 B3、 A3、B4 の画用紙、または剣と紙を使用。表現材料、油性、水性、クレヨン、絵の具、貼り絵など、や、文字の使用、文字数は自由。一人一点で未発表のもの。応募方法、応募作品の裏面に、題名、学校名、学年、氏名、振り仮名を明記し、市内学校の在学者は学校を経由して提出。市外学校の在学者は電話番号を明記し、 郵送出着または直接事務局へ。応募期限9月9日金曜。入賞者選考委員による審査の上各賞を決定し、10月中旬に本人へ通知。各賞及び副賞、入賞者には賞状のほか副賞として図書カードを、応募者全員に参加賞を贈呈します。
広告日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、電話042-978-6810、日高市上香山235-1、
私立図書館から電話985-5121、開館時間午前9時から午後7時、休館日8月29日月曜。 QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。図書館映画会金曜シネマ、上映作品海空珊瑚の言い伝え105分、日時8月19日金曜午前10時から。申し込み電話または直接私立図書館へ。終戦記念シネマ、上映作品スパイの妻115分、日時8月11日祝日午前10時から。申し込み電話または直接私立図書館へ。お化けと一緒に夏休みクイズラリー、お化けのクイズに答えて合言葉を集めよう。正解すると素敵なプレゼントがもらえます。期間8月28日日曜まで。景品がなくなり次第終了。人数100人、先着順。一般向け講座、日高の植物、植生から埼玉の自然を探る。身近な植物を手がかりに埼玉の多様な自然を紹介します。日時9月11日日曜午後2時から4時。対象人数中学生以上30人。申し込み順、講師県立自然の博物館学芸員須田大樹さん。費用無料。申し込み8月8日月曜以降に電話または直接私立図書館へ。怖いお話会、日時8月24日水曜。ちょっぴり怖いお話会、午前11時から。4歳から小学校低学年向け。怖いお話会、午後5時から午後6時から。小学生以上向け、なるべく保護者同伴。場所障害学習センター。人数各20人。申し込み順、申し込み電話または直接私立図書館へ。お話ポケット大きい子向け、日時8月6日9月3日の土曜日午前11時から。小さい子向け、日時8月3日10日17日31日9月7日の水曜日午前11時から。館内企画展示一般向けカウンター前、期間8月28日日曜まで。展示内容夜空に思いを馳せて、児童向け児童コーナー、期間9月25日日曜まで。展示内容祭りだわっしょい、どんな本かな、気になるなぁ、夏休み児童向け文化講座。登校代 サイエンステクノの理系脳を育てる工作教室。東工大サイエンステクノサイテクは、東京工業大学公認のサークルです。日時、8月21日、日曜。1、午前11時から午後0時30分。2、午後2時から3時30分。内容、光るブンブンゴマを作ろう。コイルと LED を組み込んだ工作。対象、人数、小学3年生以上、各20人、申し込み順。講師、東工大サイエンステクノ。費用、300円、材料代。持ち物、ハサミ。申し込み、電話または直接市立図書館へ。新刊図書案内、図書館流通センター。新刊全編案内より引用。運動未満で体は整う。人生の9割体調悪いあなたへ。著者、長島康之。出版社、主婦の友社。起きた時から体が重い。やる気が湧かない。病名がつかないような不調を抱える人たちが、調子がいい状態になるためのヒントを紹介。0から2歳児の発達に合った遊びアイデアブック、非認知能力を伸ばす。監修、浅野七海。出版社、夏目社。幼児期の親子が楽しめる192の遊びをイラストとともに紹介。遊びをすることで身につく力や言葉かけなども掲載。あなたの街から。候補に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課広報統計担当まで郵送先をご連絡ください。 QR コードがあります。7月6、7、たくさんの願いを込めて。駒郷古民家では毎年駒郷古民家サポーターズクラブの皆さんが作った華やかな飾りと、駒保育所の園児たちが作った可愛い飾りや願い事が数多く飾られます。今年は平和への願いと新型コロナウイルス感染症の収束の願い事が多くありました。市民カメラマン、大河原康夫さん、鈴木邦明さん撮影。写真説明、3枚あります。1枚目は、七夕飾りの全体の写真です。4本の笹飾りが写っています。2枚目は、笹飾りの間から顔を出している男の子と女の子の写真です。3枚目は、駒保育所の子供が飾り付けをしている様子です。写真説明終わり。7月9日、大人気のクールスポット、日高総合公園内にあるせせらぎ水路の流水を8月31日水曜まで行っています。せせらぎ水路を流れる水は、浄化センターで浄化した水をさらに汚染処理、生物活性炭処理、塩素滅菌処理をしたものです。木陰もあり、大人も涼を感じることができます。市民カメラマン、鈴木邦明さん撮影。写真説明。せせらぎ水路で元気よく遊ぶ子供たちの写真です。写真説明終わり。7月9日、わらべ歌で遊ぼう。高萩公民館で親子ふれあい広場。わらべ歌で遊ぼうを行いました。子育ての先輩と一緒に、昔ながらの手遊びや手作りおもちゃで楽しい時間を過ごしました。パパも参加し、 親子の触れ合いの大切さを学びました。市民カメラマン平田元司さん撮影。写真説明。タヌキ、キツネ、サルのおもちゃを使って遊ぶ親子の様子です。写真説明終わり。7月10日白熱した一日。文化体育館日高アリーナで柔らかいスポンジボールを使ったラケットテニス大会を開催しました。ふわふわのボールとは思えないほどのスピード感ある試合から目が離せない。ダブルスだからこそ見られるコンビネーションも圧巻でした。市民カメラマン鈴木邦明さん撮影。写真説明。テニスのダブルスの試合の様子です。前衛の人がボレーを狙っています。写真説明終わり。
健康の街宣言。美味しく楽しく食べて元気な体を作ります。地場産の野菜や特産品を美味しく食べて元気になってもらうために、毎月1回市役所マルシェ2022を開催しています。詳しくは本紙19ページをご覧ください。また市内の農産物直売所でも旬の野菜を購入できます。問い合わせ産業振興課農政担当。市内の農産物直売所、アグレッシュ日高中央直売所、大和座野縁座 77-1、 高萩南農産物直売所、大和座中沢 189-1、 西牧酪農広場、大和座下大谷沢 546、朝どれファーム駒郷、武蔵台 1-23-8。 写真説明。帽子をかぶった親子がトウモロコシを収穫している様子です。お父さんが手を添えながら、子供がトウモロコシをもぎ取っています。市民カメラマン大河原康夫さん撮影。写真説明終わり。写真説明。この生地を囲むように時計回りにツヤツヤのナス、トマト、キュウリ、枝豆の写真がレイアウトされています。写真説明終わり。ブルーベリーの摘み取りが始まりました。写真説明。右側にブルーベリーがなっている写真と、パックに入ったブルーベリー、ブルーベリーが乗ったカップケーキの3枚の写真があります。左側の写真はブルーベリーの収穫の様子です。帽子やフードをかぶり、手首までの長袖の3人の女性が手に透明なパックを持ち、ブルーベリーを摘み取っています。写真説明終わり。市民カメラマン小犬沼春夫さん撮影。日高市ブルーベリー研究会会長田中文雄さん。旬は6月から8月。種類は酸味のあるハイブッシュ系、甘みのあるラビットアイ系に分かれます。8月はラビットアイ系の品種が収穫のピークを迎えます。どれも甘くて美味しいですよ。ブルーベリーは生で食べたり、ジャムなどの加工品にしたり、いろいろな楽しみ方があります。冷やしたブルーベリーをヨーグルトに入れて食べるのがおすすめです。ブルーベリーを使ったレシピ集も作成しているので参考にしてください。保育所でおやつとして提供したり、ひまわり探検隊で子どもたちに摘み取り体験をしたりすることで、日高市の特産品としてブルーベリーの知名度も上がってきました。若い人たちにもブルーベリーの栽培に興味を持ってもらいたいです。 写真説明、田中文夫さんの笑顔の写真です。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。原爆死没者、戦没者の慰霊と世界恒久平和を祈って黙祷を。8月6日は広島に、9日は長崎に原爆が投下された日です。また、8月15日は戦没者を追悼し、平和を祈念する日です。戦争は一瞬にして多くの人々の尊い命を奪い去り、家庭の平和を壊してしまいます。戦争の悲劇を二度と繰り返すことのないよう、平和について考えるとともに、原爆死没者、戦没者の霊を慰め、合わせて世界恒久平和の実現を祈って黙祷を捧げましょう。日時、8月6日土曜、午前8時15分から1分間。8月9日火曜、午前11時2分から1分間。8月15日月曜、正午から1分間。平和パネル展示を行います。戦争に関する写真パネルを展示します。この機会に戦争や平和について考えてみましょう。期間、8月5日金曜から15日月曜。場所、障害学習センター。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。第7回、日高市優秀建設工事受注者表彰。市が発注した工事について、優秀な工事成績を収めた事業者を表彰しました。表彰事業者、純不動。株式会社、猪俣産業。株式会社、高沢工務店、株式会社昼間重機、山口建設工業株式会社。問い合わせ、関西課契約検査担当、1階1番窓口。写真説明、市長の両隣に事業者が2人ずつ賞状を持って並んでいます。写真説明終わり。年金未未知識、保険年金課、国民年金、医療費担当。退職、失業による特例免除制度。厚生年金に加入していた人が20歳以上、60歳未満で退職、失業すると、国民年金第1号被保険者になるための手続きを行い、月額16,590円、令和4年度の保険料を納めることになります。一方、保険料を納めることが経済的に困難な人には、申請によって保険料の納付が免除される制度があります。さらに、通常の免除申請で審査対象となっている本人の所得状況を除いて審査が行われる、特例免除制度があります。この特例免除制度を利用できるのは、表の期間に退職・失業した人です。ただし、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除が認められないことがあります。なお、免除された期間について、10年以内に追納をして、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることが可能です。特例免除の申請が可能な期間、令和4年8月から、令和4年8月に申請する場合、 表説明。失業した年、1月から12月、特例免除申請が可能な期間の順に読みます。失業した年、1月から12月、平成31年、令和元年、特例免除申請が可能な期間、令和2年7月から3年6月、令和2年、失業の前月から令和4年6月、令和3年、失業の前月から令和5年6月、令和4年、失業の前月から令和6年6月、表終わり。失業した日は離職日の翌日です。12月31日離職の場合は、翌年が失業した年となります。退職、失業による特例免除申請の際の持ち物、マイナンバーカード、または写真付きの本人確認ができるもの、およびマイナンバー通知カード、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明書の写し、免除制度と追納制度について詳しくは、所沢年金事務所へご相談ください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話 04-2998-0170。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。 郵便番号 350-1231。 日高市加山 301-6。
振り込め詐欺に注意。息子などの親族を名乗った振り込め詐欺の電話がかかってきています。風邪をひいて声が出づらい。財布や携帯電話を落としてしまった。会社の上司、知人がお金を取りに行く。などの電話は詐欺です。他人にお金を渡してはいけません。詐欺の手口は様々で、一人で対応すると犯人に騙されてしまいます。犯人は録音を嫌います。自動通話録音装置、防犯機能付き電話機に取り替えることも詐欺に合わない有効な手段です。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110。 アスベスト対策に関する補助制度。県では、建築物のアスベスト含有の恐れのある吹き付け剤の含有調査及び吹き付けアスベストの除去等工事に対する費用の補助をしています。対象、民間建築物。問い合わせ、県建築安全課。電話 048-830-5525。
耐震診断、耐震改修に関する補助制度。県では多数の人が利用する建築物の耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。対象、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された建築物のうち、病院や店舗、福祉施設などの多数の人が利用する一定規模以上の建築物。問い合わせ、県建築安全課、電話 048-830-5527。 がん、ワンストップ電話相談。働くがん患者の治療と支援
仕事の両立を支援するため、複数の専門職による電話相談会を開催します。相談は事前予約制です。表説明。期日、8月8日月曜、25日木曜、9月6日火曜、29日木曜、10月11日火曜、27日木曜、11月7日月曜、24日木曜、12月8日木曜、20日火曜、1月10日火曜、23日月曜、2月7日火曜、21日火曜、3月2日木曜、17日金曜。表終わり。時間、午後6時15分から8時30分。午後8時最終受付。対象、県内在住在勤で就労中のがん患者、休職中の人も含みます。費用、無料。相談員、看護師、医療ソーシャルワーカー、両立支援促進員。申し込み、県ホームページからか、電子メールまたは電話で、県疾病対策課へ。問い合わせ、県疾病対策課、電話 048-830-3651。 メールアドレス、a3590-ref.sitama.lg.jp。 QR コードがあります。ミニギャラリー情報、文化体育館日高アリーナ内。美術作品等の展示ができます。2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など詳しくは障害学習課へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。大人のための歯科検診、歯周疾患検診。期間、令和5年3月17日金曜まで。対象、40歳から70歳までの歯科治療中でない人。人数20人、申し込み順。内容、指定医療機関での歯の検診。費用、無料。申し込み、電子申請または電話で保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター健康支援担当、電話 985-5122。 QR コードがあります。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。令和4年6月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。令和4年6月の可燃ごみ、全体量 896.57トン、昨年同月との比較マイナス 49.49トン。処理費用 3698万3513円、マイナス204万1462円。一人当たりの量 16.36kg、 マイナス 0.82kg。 一人当たりの処理費用675円、マイナス34円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,250 円を乗じたものです。一人当たりは 当該月の総人口をもとに算出しています。生ゴミなどに含まれる水分が可燃ゴミの重さの半分近くを占めています。処理費用は重さで決まります。処理費用を節減するために、生ゴミは水分を十分に切ってから、枝葉などはしっかり乾燥させてから出しましょう。また、雨に濡れないようゴミ袋をしっかり縛ることも有効です。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、おしっこでお悩みの方はこちらへ。042-978-9591 埼玉泌尿器皮膚科クリニック。
令和4年度下水道排水設備工事責任技術者共通試験、期日11月27日日曜、場所聖学院大学、上尾市戸崎 1-1、受験資格、次のいずれかに該当する人。1、高等学校の土木工学科またはこれに相当する課程を修了して卒業した人。2、高等学校を卒業した人で、排水設備工事等の設計または施工に関し、1年以上の実務経験がある人。3、排水設備工事等の設計または施工に関し、2年以上の実務経験がある人。4、1から3に準ずる人。受験料1万円。申し込み期間、8月22日月曜から9月30日金曜。郵送筆着。受験案内は、8月22日月曜から下水道課浄化センター内で配布します。詳しくは受験案内をご覧ください。問い合わせ、下水道課公務担当、電話 989-2771。 募集、日高市特別職報酬等審議会委員を募集。審議会議員の報酬の額や、市長、副市長、及び教育長の給料の額を審議する委員を募集します。応募資格、令和4年9月1日現在、市内に在住する18歳以上で年2回程度の会に、平日昼間に出席できる人、任期、移植日から審議終了日まで、人数2人、報酬日額8000円、選考方法、応募書類及び面接、8月25日木曜実施予定。申し込み、電子申請か総務課に備えてある申し込み書に必要事項を記入し、日高市の特別職の報酬等についての小論文800字程度を添えて、8月17日水曜までに郵送、筆着、または直接総務課人事構成担当へ。申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、総務課人事構成担当。QR コードがあります。日高市立図書館協議会委員を募集。図書館の運営に関し、館長の諮問に応じるとともに、図書館サービスについて意見を述べる協議会の委員を募集します。応募資格、市内在住在勤在学の18歳以上で、図書館の運営及び図書館サービスに理解と関心があり、年2回程度の会に平日昼間に出席できる人。任期10月1日から令和6年9月30日、2年間、 人数2人、報酬日額8000円、選考方法、応募書類、申込書、作文審査、及び面接、8月下旬予定。申し込み、私立図書館に備えてある申し込み書に必要事項を記入し、利用者を増やすための図書館サービスについての作文800字程度を添えて、8月23日火曜までに郵送、筆着または直接私立図書館へ。応募書類は返却しません。申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、私立図書館、郵便番号 350-1231、大字加山 370-20、電話 985-5121、QR コードがあります。
ダイヤプラン、環境ポスターコンテスト。私たちが守る地球の未来をテーマにポスターを募集します。作品に見た人に呼びかけるタイトルを自分で考えて入れてください。期限9月2日金曜筆着。対象日高市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市在住在学の小中学生。応募方法、市内の小中学校に通っている人は、通っている小中学校へ提出。私立等の小中学校に通っている人は、応募表を貼り、環境課生活環境担当へ提出。サイズ、四つ切り画用紙、392mm×542mm。問い合わせ、環境課生活環境担当。QR コードがあります。大学の開放授業講座の受講生募集。県内外の大学が様々な分野の講座を開放し、一般の学生と一緒に学ぶ機会を提供します。期間、おおむね9月から3月まで。対象、県内在住の55歳以上の人。場所、県内大学、都内1大学。科目、経済政策、社会福祉、語学など。費用、各科目1万円程度。申し込み、県ホームページの募集案内を確認の上、直接各大学へ。問い合わせ、県高齢者福祉課、電話 048-830-3263、 QR コードがあります。埼玉女子短期大学科目等履修生秋学期生募集。障害学習のニーズに応えるために社会人や主婦を対象に科目等履修生を募集します。期間9月から令和5年2月、授業回数15回程度。内容、ビジネスや英会話、中国語などの実践的な科目のほか、心理学、文化や社会などの教養科目も幅広く開講しています。受講料、1科目2万円。申し込み、8月16日火曜から31日水曜までに、電話または直接埼玉女子短期大学へ。問い合わせ、埼玉女子短期大学、電話 986-1516。
広告、ピアノ×農業×食育イコールのびのび育つオンラインレッスン開始。検索ピアノッチ。
令和4年度後期埼玉未来大学受講生募集。人生100年時代を生涯現役で活躍するシニアを応援する
埼玉未来大学を開校します。期間、10月から令和5年3月。対象、県内在住で満50歳以上の人、令和4年4月1日時点。学科等、ライフデザイン科、地域創造科選択講座。申し込み期限、9月13日火曜必着。詳しくは、埼玉未来大学ホームページをご覧ください。問い合わせ、公益財団法人、一域埼玉未来大学担当、電話 048-728-2299、QR コードがあります。イベント、今月の市役所マルシェ2022、日高市産の農産物等をこの機会にどうぞ。販売品目等は市ホームページ、市公式 LINE でお知らせします。日時8月24日水曜午前11時30分から午後1時30分。売り切れ次第終了。場所、市庁舎玄関。マイバッグをお持ちください。問い合わせ、産業振興課、農政担当。木星の会お話し会。子ども体操のお話し会です。日時、8月14日、28日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要、直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話 985-5121。 SDGs 17の国際目標3、すべての人に健康と福祉を、睡眠中の夢と心の健康のお話、夢を見る仕組みや夢研究の歴史を振り返り、毎晩見ている夢を障害発達と心の健康の観点から理解していきます。日時8月23日火曜午後1時30分から3時。対象成人一般。人数30人申し込み順。講師東洋大学教授松田英子さん。費用無料。持ち物等筆記用具。申し込み、8月8日月曜から20日土曜までに、電子申請か、電話または直接駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。QR コードがあります。シリーズ、どうする空き家。我が家を困った空き家にしないために、問い合わせ、都市計画課、計画推進、企業誘致、住宅政策担当。第7回、相続登記の義務化まであとわずか。日高市空き家等対策協議会委員、司法書士、池田智明。本格的に、相続登記が義務化されるのは令和6年4月1日からですが、まだ相続登記をしていない不動産も9年4月1日までに登記しないといけないことになります。期間内に正当な理由なく登記をしない場合は、10万円以内の過料、罰金の一種と思ってください、が課せられるとされています。相続手続きに際しては、不動産だけではなく、預貯金や株式等の財産をどのように分けるかを決める、遺産分割協議という手続きをするのが一般的ですが、この協議は相続人全員が同意することが必要です。そのため、相続人同士で遺産の分け方について揉めていたり、そもそも、 相続人の中に行方不明者がいるという場合などは、遺産分割協議を成立させることができず、したがって相続登記もすることができないということになります。これが主な正当な理由となります。しかし、そもそもなぜ相続登記が義務化されることになったのでしょうか。実は、相続登記をしないままほったらかしにして、世代交代が進んだ結果、数十人、数百人の相続人がいる土地があちこちにあるのです。そうなると、その土地を利用したいという人が現れても、誰と交渉すればいいのかもわからず、諦めるしかないという事態になってしまいます。こうした土地についても、改正法の効力は及びますが、実際のところ、遺産分割協議をするのは難しいと思います。こういう場合に備えて、私は相続人の一人ですと届け出をして、家料を回避する相続人申告登記という制度も設けられています。今回の法改正は、今からでもそのような事態を予防したいということで行われたものです。大事に至る前に、相続登記をしていただくようお願いします。司法書士による登記相談、電話、相談専用電話、電話 048-838-1889、相談日時、毎週金曜日、祝日、年末年始、お盆期間中を除く、午後1時から4時。
広告。配車無料。ガレージ金森。諸山町、諸本郷、1364-1。担当、金森。お気軽にお電話ください。電話、049-294-5744。携帯、090-1690-7744。
成人になってできること、できないこと。成人年齢が18歳に引き下げられました。今後知っておきたいことについて学んでみませんか？日時8月24日水曜午前10時から11時50分。対象17歳以上の人、人数20人、申し込み順、講師、弁護士、消費生活相談員、飯能警察署員、費用、無料、申し込み、8月15日月曜以降に、電話または直接駒川南公民館へ、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 おもちゃを作って遊ぼう。日時9月7日水曜午前10時から11時。対象未就学児とその保護者。人数5組、申し込み順。講師寺内陽子さん。費用無料。申し込み、8月15日月曜から30日火曜までに、電話または直接駒川南公民館へ、場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 知って備える防災力アップ講座、いつもの備えがいつかの安全。日時9月7日水曜午後2時から3時30分。対象成人。人数20人。申し込み順。講師埼玉県いつも防災インストラクター防災士田中みどりさん。費用無料。持ち物筆記用具。申し込み8月4日木曜以降に電話または直接武蔵台公民館へ、 場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 暮らしを楽しむフラワーアレンジメント、十五夜をめでる。今回のテーマは十五夜、秋の風情を感じます。日時9月8日木曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、15人。申し込み順。講師、フラワーデザイン講師、新井佳代子さん。費用、1800円。持ち物、ハサミ、持ち帰り用の袋。申し込み、8月5日金曜から25日木曜までに、電話または直接武蔵台公民館へ。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。 教育相談室だより493。学校適応指導教室、ユリイカ。教育相談室、電話 989-7879。 今回は教育相談室にある学校適応指導教室、ユリイカについてご紹介します。ユリイカの役割。学校適応指導教室、ユリイカは、学校に行きたくてもいろいろな理由で行けずに休んでいる児童・生徒に対して教育相談を通して学校生活への復帰の支援や自立への援助をするための教室です。ユリイカでの活動。ユリイカでの活動は、午前中は教科書や問題集、プリントなどを使った自主学習と軽い運動が中心です。自主学習の内容は、教育指導員と相談しながら、自分で学習計画を立て決めています。午後の活動は、一人一人の個性を生かした創作活動、マーブリング、プラ板、グラスデコ等や、図書館での読書を行っています。また、公園で運動したり、花壇で栽培活動をするなど、教室内での活動も行っています。さらに、コロナ禍で難しいところもありますが、行事として、秋に巾着田での散策、川越への遠足、講師を招いての書き初め、福祉体験などを予定しています。ユリイカでは、このような活動を通して、一人一人の児童・生徒が少しずつ自信を持ち、自己肯定感を高めて学校へ復帰できるよう支援します。入級の手順。1、入級は家庭内や学校の先生とよく相談してください。2、ユリイカ入級の意向が決まったら、面談の申し込みをします。学校へご連絡ください。3. 教育相談室の教育相談員と面談をします。4. 体験入級を行います。5. 入級手続きをします。入級書類については、学校と連絡・相談してください。6. 入級許可通知が届いたら、手続き完了です。ユリイカ、名前の由来。ユリイカという言葉はギリシャ語で発見した、分かったという意味です。悩んでいることの解決方法や自分の進む道を見つけ出してほしいという願いからこの名がつきました。小集団での活動を通してお子さんの心にエネルギーを蓄え、元気と自信を取り戻して学校に戻れるように支援していきます。一人で悩まずにご相談ください。
広告、肩・肘・手指専門施術院。 手指の痛みや変形でお困りの方、痛みの緩和や進行予防が可能です。連絡先、作業療法士、山下正人。電話、070-9006-3713。ホームページ、handmanagement.com。
美文字になろう、秋編。期日、9月8日、15日、22日の木曜日。時間、午前10時から正午。全3回。対象、成人。人数、10人。申し込み順。定員を超えた場合は、初めて申し込む人を優先します。講師、渡辺則恵さん。費用、無料。持ち物、筆記用具、鉛筆、B か 2B。柔らかい下敷き、持っている人。申し込み、8月18日木曜以降に、電話または直接駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館、電話 989-2381。楽しいキッズ英会話。Enjoy English。 ゲームで遊びながら英会話への苦手意識をなくしていきましょう。日時、9月10日土曜、午後1時30分から3時。対象、小学生。保護者の見学もできます。人数、20人。申し込み順。講師、フランキー・ラファティさん。費用、無料。持ち物、筆記用具、飲み物、マスク。申し込み、8月10日水曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ。場所、問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110。在宅ワーカー育成セミナー入門コース。在宅ワークを始めるための基礎知識や心構えを習得できます。希望者にはセミナー終了後に在宅ワークのグループ相談会を実施します。日時、9月5日月曜午前10時から正午。グループ相談会、正午から午後1時。対象、在宅ワークに興味のある女性。人数100人。うち、サテライト会場15人。申し込み順。サテライト会場、埼玉県女性キャリアセンターでウェブセミナーを視聴できます。サテライト会場は託児サービスがあります。6ヶ月から小学3年生、1人300円。要電話予約。講師、株式会社キャリアマム代表取締役、堤かなえさん。費用、無料。申し込み、株式会社キャリアマムへ電話。電話、0120-954-510、またはホームページから。問い合わせ、総務課、人権推進、市民活動担当。QR コードがあります。保育士合同就職面接会。日時、10月19日水曜、午後1時から4時。場所、ソニックシティビル第一展示場、第二展示場。さいたま市大宮区桜木町 1-7-5。対象、保育士、保育補助の仕事を希望する人。問い合わせ、県職業安定課、電話 048-600-6208。 埼玉県保育士向け就職フェア。期日、場所、9月3日土曜、上下川越、
川越市荒宿町 1-17-17 9月17日土曜、ソニックシティビル地下第4展示場、第5展示場、さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 時間午後1時から4時。対象、県内保育所で働きたいと希望する保育士。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、県少子政策課。電話、048-830-3349。新佐山マーケット。日時、9月10日土曜。午後4時から8時、雨天中止。場所、新佐山北口商店街、西武新宿線新佐山駅徒歩1分。問い合わせ、佐山市商業観光課。電話、04-2953-1111。写真説明、新佐山マーケットの様子です。道路に屋台やキッチンカーが並び、大勢の人で賑わっています。写真説明終わり。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ、毎日工業グループ、電話 985-2090。開館時間午前9時から午後9時。休館日、8月1日月曜、15日月曜、9月5日月曜、20日火曜。QR コードがあります。癒し系のピラティスでお目覚めのひとときを過ごしましょう。期日、8月、9月の毎週水曜日、9月7日を除く。時間、午前9時15分から、10時15分。対象16歳以上。費用7360円、税込み。持ち物、タオル、飲み物。体幹部を強化。骨盤、微立ヨガ教室。期日、8月9月の毎週木曜日、8月11日、祝日を除く。時間、午後5時15分から6時15分。対象16歳以上。費用7360円。税込み。持ち物、タオル、飲み物。
広告。高齢者向け宅配弁当。ライフデリー飯能日高店。電話042-980-5905。健康ポイント事業。自然観察会。黄昏時に虫の鳴き声鑑賞会。夜の巾着田で虫の鳴き声を聞き比べます。日時、8月21日日曜、午後6時から8時、雨天中止。場所、巾着田入り口駐車場。人数20人程度、申し込み順。費用無料。持ち物等、筆記用具、雨具、観察道具、長靴。申し込み8月18日木曜までに電話または直接環境課へ。問い合わせ環境課生活環境担当。高萩南北ふるさと散歩、のんびりはぎっぽ。高萩地区の平坦なコースをのんびりと散歩します。第1回目は高萩南東部の石造物長屋門を巡ります。日時、9月3日土曜、午前9時から11時30分。集合解散、日高総合公園。人数20人申し込み順。費用無料。持ち物等、飲み物、水分補給用、帽子、 歩きやすい靴。申し込み、8月13日土曜以降に電話または直接高萩北公民館へ。問い合わせ、高萩北公民館、電話 989-7322。 秋の運動教室、この冬を健康、健康に過ごすための体ポカポカ運動。セルフマッサージと簡単な筋力トレーニングで血行を促進させることで、冷え症予防、免疫力向上が期待できます。期日、9月3日、10日の土曜日、1回のみの参加もできます。時間、午後2時から3時、対象、成人、人数、各20人申し込み順、講師、望月真紀さん、費用無料、持ち物等、動きやすい服装、タオル、飲み物、室内履き、ヨガマット持っている人。申し込み、8月9日火曜以降に、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。ホールでストレッチ。細長く柔らかい円柱状のポールの上で行う簡単なストレッチです。日時、9月17日土曜、午前10時から17時。対象、成人女性。人数、6人申し込み順。講師、平野紀子さん。費用、無料。持ち物等、タオル、飲み物、動きやすい服装、マスク、ポールは貸し出します。申し込み、8月17日水曜以降に、電話または直接、駒川公民館へ。場所問い合わせ、駒川公民館、電話 989-9110、シニア向け運動教室、フィットネス駒川。腰や膝が痛い、階段の上り下りが辛いなど、以前より動きにくくなった。体力に自信がなくなってきた。地域の活動に参加できるくらい体力をつけたい人向けです。運動指導経験を持つ専門スタッフ、理学療法士が、一人一人に合った体操を指導し、生き生きと活動できる体づくりをお手伝いします。期日、9月から11月の毎週水曜日、11月23日祝日を除く全12回。時間、午後1時から3時。場所、ファミリアクラブ、大和田原宿 91-1。対象、次のすべてに当てはまる人。1、市内に住所のある65歳以上の人。2、全12回参加できる人。令和3年度及び4年度第1期に参加した人は利用できません。人数8人。内容、個別面接、簡単な体力測定、体操指導、日高市健康ロコモ体操等。費用無料。持ち物等、飲み物、健康保険非保険者証、汗拭きタオル、室内用の運動靴、運動のできる服装。申し込み、8月8日月曜以降に、電話または直接、長寿生きがい課へ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当。1階5番窓口。楽しく歩こう。9月の定例健康ウォーキング。表を読みます。公民館名、連絡先、日時、テーマの順に読みます。公民館名、連絡先、駒公民館、電話 989-2381、武蔵台公民館、電話 982-2950、日時、 9月28日水曜午前8時45分から正午。テーマ、秋の日和田山から高崎山展望台をめぐる。集合解散、駒公民館。人数15人、申し込み順。申し込み、8月10日水曜から駒公民館へ。当日申し込み不可。駒川公民館、電話989-9110。駒川南公民館、電話989-1000。9月9日金曜午前9時から正午。市内農家巡り。集合解散、駒川公民館。人数15人、申し込み順。申し込み、8月10日水曜から駒川公民館へ。当日申し込み不可。今日終わり。問い合わせ申し込みは各公民館にお願いします。また、時間やコースを変更する場合があります。広告。地域を支える仕事。男女、バス運転士募集。イーグルバス株式会社。育成制度あり。0120-119641。土日祝日も受付中。はつらつ健康教室、フレイル予防教室。対象、市内に住所のある65歳以上の人。人数各20人、申し込み順。費用無料。表がありますので、読みます。場所、期日、時間、内容、申し込み、問い合わせの順に読みますが、時間はいずれも午前10時から11時30分。内容は、うつ、認知症予防の講話、日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。いずれも同じ内容となっております。場所、武蔵台公民館。期日、9月13日火曜。時間、午前10時から11時30分。内容、うつ認知症予防の講話。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。申し込み問い合わせ。駒地域包括支援センター。電話982-0111。駒公民館、9月28日水曜、午前10時から11時30分。うつ認知症予防の講話。駒地域包括支援センター。電話982-0111。文化体育館白川アリーナ。9月14日水曜。午前10時から11時30分。うつ認知症予防の講話。駒川地域包括支援センター。電話984-1362。駒川南公民館。9月26日月曜。午前10時から11時30分。うつ認知症予防の講話。駒川地域包括支援センター。電話984-1362。高萩北公民館。9月20日火曜。午前10時から11時30分。うつ認知症予防の講話。高萩地域包括支援センター。電話984-3001。高萩公民館、9月30日金曜、午前10時から11時30分、うつ認知症予防の講話。高萩地域包括支援センター、電話984-3001。今日終わり。できるだけ自宅に近い会場を利用してください。申し込み、8月10日水曜以降に各地域包括支援センターへ。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当。 1階5番窓口。認知症サポーター養成講座。認知症の人と家族を支え、見守る応援者になろう。認知症についての正しい知識や認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか。4、5人集まれば個別開催が可能です。地域包括支援センターまたは教授域外課へご相談ください。日時場所1、9月9日金曜午後6時から7時30分、高萩北公民館。2、10月12日水曜午前10時から11時30分総合福祉センター駒の里。3、11月23日祝日午前10時から11時30分駒公民館。すべて同じ内容になるため、いずれかに参加してください。対象、市内在住在勤の人。人数20人、申し込み順。2のみ30人。費用無料。申し込み、8月8日月曜以降に、電話または直接、各地域包括支援センターへ。問い合わせ、1、高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。 2、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。 3、駒地域包括支援センター。電話 982-0111。 日高ロコトレ教室。ロコモ体操に取り組みましょう。表があります。場所、期日、時間、申し込み、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、9月9日金曜。時間、午後1時30分から3時。申し込み、問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話982-0111。 武蔵台公民館。9月27日火曜午後1時30分から3時。駒地域包括支援センター。電話 982-0111。 駒川公民館。9月2日金曜午後1時30分から3時。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。 駒川南公民館。9月13日火曜午後1時30分から3時。駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。 高萩北公民館。9月6日火曜午後1時30分から3時。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。 高萩公民館。9月20日火曜午後1時30分から3時。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。 表終わり。できるだけ自宅に近い会場を利用してください。ロコモ体操は特別な道具を使わずに、いつでもどこでもできるトレーニングです。対象、市内に住所のある65歳以上の人。人数、各20人申し込み順。講師、理学療法士。内容、健康ロコモ体操、ストレッチ、テーマ、股関節に合わせた理学療法士による体操、講話等。費用無料。申し込み、8月10日水曜以降に各地域包括支援センターへ。問い合わせ、 長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。集めてお得、健康ポイント。市民の皆さんに健康づくりのきっかけを提供する健康ポイント事業を実施しています。獲得した健康ポイントが合計で100ポイント以上に達した最大1500人に市内の約130店舗で使える2000円分の地域商品券を贈呈します。対象、市内在住、在勤、在学の18歳以上の人。期間、令和5年1月31日火曜まで。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。健康ポイント手帳の写真と、詳しくは市ホームページへと書かれた QR コードがあります。子育て応援、キラキラ通信、QR コードがあります。イベントレポート、上手に押せたね。地域子育て支援センターくるみで野菜の袋詰めと野菜スタンプ体験を行いました。オクラスタンプをいっぱい押して楽しみました。写真説明。写真が3枚あります。上段上1枚目の大きい写真は、絵本の読み聞かせの様子です。明るい、広々とした部屋で、お母さんの膝に抱っこされた3組の親子が絵本の読み聞かせを楽しんでいます。子供たちの顔はしっかりと絵本に集中。一人のお母さんのお膝の上には子供が2人います。写真、下の段左。2枚目は2人の女の子とその親がオクラスタンプを押して楽しんでいます。下の段右。3枚目は親子で玉ねぎを袋に入れる様子です。写真説明終わり。地域子育て支援センターくるみ、日高富士美大認定子ども園内、電話 984-3071、 利用時間月曜日から金曜日午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室ピヨピヨ、期日、9月2日金曜、時間、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。対象、0歳児とその保護者6組、申し込み順。内容等、触れ合い遊びと園で人気の0歳児向けの絵本を紹介。申し込み、8月22日月曜、午前9時30分から。1歳教室よちよち、9月7日水曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。1歳児とその保護者6組、申し込み順。親子でミニ運動会、持ち物、水筒、汗拭きタオル、動きやすい服装でお越しください。8月24日水曜、午前9時30分から。誕生会、9月15日木曜、午前10時30分から11時、活動後は正午まで遊べます。9月10月までの未就園児とその保護者6組、申し込み順。9月10月までの友達の誕生日会、9月1日木曜、午前9時30分から。表終わり。0歳1歳教室の申し込みは1ヶ月おきとなります。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高ドロンコ保育園内、 電話 984-1370。 利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分。祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂。期日、1、8月4日木曜、2、8月25日木曜。時間、午前10時30分から11時30分。対象、未就園児とその保護者5組、申し込み順。内容、1、かき氷とところてん。2、枝豆ご飯。費用200円。申し込み、8月1日月曜、午前10時から。アワカフェ、0歳児の日。8月9日火曜、午前10時30分から11時30分。令和3年4月2日以降に生まれた子供とその保護者。同年齢の子供との交流等、不要。冷えカフェ、1歳児の日。8月16日火曜、午前10時30分から11時30分。令和2年4月2日から3年4月1日までに生まれた子供とその保護者。同年齢の子供との交流等、不要。芸術学校、8月12日金曜、午前10時30分から11時30分。未就園児とその保護者5組、申し込み順。うちわ作り、8月8日月曜午前10時から。青空保育、8月3日水曜、午前10時30分から11時。未就園児とその保護者、日高総合公園で遊ぼう、雨天中止、不要。出前保育、1、8月15日月曜、2、8月22日月曜、午前10時30分から11時、未就園児とその保護者、1、加藤牧場児童公園、雨天中止、2、高萩地区第三ちびっこ広場、雨天中止、不要。表終わり。子育て総合支援センター、ぬくぬく。電話 985-8020。利用時間、月曜日から日曜日。午前9時から午後5時。第1、第3土曜日、および祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、ガーデンスペースで水遊び。期日、8月31日水曜まで。時間、1、午前9時30分から10時50分。2、午前11時から正午。3、午後1時から2時20分。4、午後2時30分から4時。水遊びは各時間内の終了20分前、4は30分前まで。対象、未就園児とその保護者、各回7組、申し込み順。内容、持ち物、サンダル、親子とも、タオル、着替え、帽子、飲み物、抵抗等で中止になる場合があります。申し込み、前日または当日。親子ヨガ、 8月26日金曜、丸1、午前10時20分から10時40分、利用は午前9時30分から10時50分、丸2、午前11時から11時30分、利用は午前11時から正午。未就園児とその保護者、丸1、ハイハイまでの子、丸2、一人で歩ける子、各回7組、申し込み順。持ち物、飲み物、タオル、動きやすい服装でお越しください。8月12日金曜午前9時30分から、0歳児サロン、9月8日木曜、午後1時から2時20分、0歳の未就園児とその保護者7組、申し込み順。気軽にワイワイおしゃべりしませんか？8月25日木曜、午前9時30分から、表終わり。地域子育て支援センター、おひさま。高根児童室。電話 985-6072。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、音楽療法士による音楽遊び。期日、8月18日木曜。時間、丸1、午前10時から10時40分。丸2、午前11時から11時40分。対象、未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。内容、音楽に合わせて体を動かし、親子一緒に楽器やリズムを楽しみましょう。申し込み、8月4日木曜、午前9時30分から。お日様ルーム、ボールで遊ぼう。8月30日火曜、丸1、午前10時から10時40分、丸2、午前11時から11時40分、未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。親子でボーリング遊びをします。8月16日火曜、午前9時30分から、手作りおもちゃ、9月14日水曜、丸1、午前10時から10時40分、丸2、午前17時から11時40分、未就園児とその保護者、各回4組、申し込み順。親子で触れ合いおもちゃを作ります。8月31日水曜、午前9時30分から。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場。期日、8月12日金曜。時間、午前10時から正午。場所、高萩公民館。電話、989-2145。対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、8月17日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、8月25日木曜、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、 8月9日火曜、23日火曜、午前10時から17時30分、駒川公民館、電話989-9110、未就園児とその保護者、ひよこルーム、8月17日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話989-7322、未就園児とその保護者、ピヨピヨ広場、8月5日金曜、9月2日金曜、午前10時から11時30分、武蔵台公民館、電話982-2950、未就園児とその保護者、今日終わり。ひよこルームでは8月17日水曜に十五夜工作を行います。保健相談センター、電話985-5122、検診等、今日があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順で読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、令和4年4月中の出生時、期日、9月16日金曜、受付時間、午後0時30分から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、令和3年2月中の出生時、9月2日金曜、午後0時30分から1時30分、母子健康手帳、乳幼児健康審査、3歳時、令和元年5月中の出生時、9月9日金曜、午後0時30分から1時20分、母子健康手帳、検査用の尿、
保育相談、
身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和3年10月中の出生時、9月15日木曜、午前9時15分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、今日終わり。
対象者にはあらかじめ通知しています。
転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子どもも受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは27ページをご覧ください。発育や発達の相談、育児への不安など相談希望の人は個別での対応ができます。保健相談センターまでご連絡ください。9月7日21日の水曜日には歯科衛生士による乳幼児の歯の相談があります。教室等、イベント、赤ちゃんサロン、期日、9月20日火曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、栄養士によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み必要。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる 非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課広報統計担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？タヒチアンダンス発表会。タヒチアンダンスによるモアナショーを行います。日時8月20日土曜、午前11時15分から正午。場所、文化体育館白河アリーナ。問い合わせ、信濃織田七、武蔵台公民館、電話 982-2950。日高市民ソフトテニス大会、団体戦。日時、8月28日日曜、予備日9月4日日曜、午前8時15分から午後4時。場所、高萩北中学校、県立日高高等学校。対象、中学生以上の市内在住在学在勤の人、年齢が認めた人。種目、男女別1チーム3組による団体戦。人数150人。費用、一般大学生500円、高校生300円。中学生無料、当日集金。申し込み、8月20日土曜までに、電話またはファックスで、日高市ソフトテニス連盟へ。問い合わせ、日高市ソフトテニス連盟相馬。電話ファックス、985-8837。フラダンス体験会。優しいフラダンスを、一緒に踊りませんか？軽装でお越しください。日時、9月の毎週木曜日、計5回。午後7時から8時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、女性、年齢不問。人数約20人。申し込み、8月31日水曜までに、電話またはメールで、
オルオルフラへ。
申し込み問い合わせ、オルオルフラ石井。電話、090-6154-6711。留守番電話対応。メールアドレス、yuka6711@gmail.com。初心者、弓道体験教室。呼吸と姿勢を大事にして行う弓道は、体力、年齢、性別に関係なく楽しめ、健康増進に役立ちます。始めてみませんか？日時、9月4日日曜、10日土曜、17日土曜、18日日曜、19日祝日。午前10時から正午。場所、文化体育館白河アリーナ。対象、中学生以上の市内在住在勤の人。人数15人、申し込み順。費用2000円、保険代等。持ち物等、運動しやすい服装、長ズボン、靴下着用。申し込み、8月20日土曜までに、電話で、日高市弓道連盟へ。問い合わせ、日高市弓道連盟、席。電話 985-1008。第25回、日高市長杯ソフトボール大会。期日、9月11日、18日の日曜日。予備日、25日日曜。代表者会議及び開会式を9月4日日曜午後2時から駒川公民館で行います。場所、横手台グラウンド。対象、市内在住在勤チーム。編成人員は市民が過半数以上。 及び今年度ソフトボール協会加入チーム。参加費、一般チーム3000円。申し込み、8月24日水曜までに電話で日高市ソフトボール協会へ。問い合わせ、日高市ソフトボール協会山本。電話989-5298。第21回日高市民文化祭俳句川柳展。市民俳句の部。皆さんの作品をお待ちしています。展示期間、10月21日金曜から23日日曜。午前10時から午後4時。最終日は午後3時まで。展示場所、駒公民館。作品募集。募集作品、夏秋の季題による未発表の自作2句まで。作品の返還はしません。対象、市内在住在勤の人。
市内俳句会に所属している人。
締め切り日、8月31日水曜。消印有効。出品方法。はがき1枚に作品を会所で2句以内。住所氏名、電話番号を記入し、葛西茂へ。郵便番号350-1233、下加山494-1-37-302、葛西茂。審査、日高市俳句連盟委嘱による選者複数名。結果、入賞者にはハガキ、入選者には作品展示をもって発表。優秀作品は文芸日高に掲載する予定です。問い合わせ、日高市俳句連盟、葛西、電話 080-3535-4170。2022つながろうコンサート。すべてのコンサートは入場無料です。第15回憩いの森ふれあいコンサート。日時、9月4日日曜、午前10時30分から午後2時30分、雨天中止。場所、日高総合公園内民有地。出演、高萩林保存会。高萩中学校吹奏楽部。SGS 親父バンド。日高市少年少女合唱団ほか。問い合わせ、高木公民館、電話 989-2145。 第12回鎮守の森の音楽祭。日時、9月17日土曜から19日祝日。午前10時30分から午後3時、小雨決行。場所、問い合わせ、駒神社、電話 989-1403。ふれあい祭り2022。日時、10月1日土曜。午前10時から午後2時、雨天決行。場所、問い合わせ。日本標準統合物流センター。電話 984-1451。第20回、巾着田ネイチャーコンサート。日時、11月3日祝日。午前17時から午後3時、雨天中止。場所、巾着田内。当日、運営補助ボランティアとフリマ出店者を募集中です。駐車場は有料です。問い合わせ、山口、電話 985-6423。仲間を募集、フラ、プルメディア。フラの心地よい音楽に癒され、健康のため楽しく体を動かしませんか？活動日、毎週金曜日、午前10時から11時30分。場所、駒公民館。対象、60歳以上の女性。費用、500円、月額。持ち物、タオル、飲み物。問い合わせ、小島、電話、 090-3318-2880。 暮らしの情報、インフォメーション。人口、令和4年7月1日現在、総数54,794人、前月比マイナス21人。世帯数24,603世帯、前月比プラス20世帯。男、27,225人、前月比マイナス20人。女、27,569人、前月比マイナス1人。火災救急、令和4年6月火災2件、令和4年1月からの累計12件、救急213件、令和4年1月からの累計1294件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内、飯能市国母291。内科、小児科。日曜日祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間、なし。問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償。取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。ひな人形、ドレッサー、入浴用車椅子、そば、うどん打ちセット、子供用椅子、バスのおもちゃ、着物、婚礼用草履バッグ、剪定用ハサミ、業務用冷蔵庫。譲ってください。ミシン、三輪車、着物、拍子木、トロンボーン。交換の品物の情報は7月21日現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、土日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当。無料相談。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、8月19日金曜、時間、午後1時から4時20分、相談場所、障害学習センター2階、予約、8月8日月曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 法律相談、9月1日木曜、午後1時から4時20分、市役所1階101会議室、8月8日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 女性相談、8月25日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、8月8日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 女性相談、9月8日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、8月8日月曜から、総務課 人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 行政相談、8月19日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 人権相談、8月19日金曜午前10時から正午、午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 不動産相談、8月19日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要。総務課人権推進市民活動担当、電話 989-2111。 税務相談、8月19日金曜午後1時30分から3時30分障害学習センター2階不要。税務課市民税担当。心配事相談、8月10日は精神保健福祉士による心の相談も行います。8月10日水曜、9月7日水曜午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100 不要。日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談、弁護士による相談4人まで。8月25日木曜午後1時から2時20分総合福祉センター駒の里。必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 青年後見制度相談、司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士による相談3人まで。8月17日水曜午後1時から4時総合福祉センター駒の里。必要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 相談種類、一人親家庭、ハローワーク、就労相談。期日9月13日火曜、時間午前10時30分から午後0時30分。相談場所、市役所1階相談室。予約必要。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 一人親家庭フラット相談室、8月16日火曜午前10時から正午、市役所1階相談室。必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、月曜から金曜日祝日を除く、午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階子育て応援課内。電話相談、電話985-8118。 不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 教育相談室、月曜から金曜日祝日を除く、午前10時から午後5時。面接相談、障害学習センター2階電話相談、電話989-7879。 面接相談のみ必要。教育センター教育相談室、電話 989-7879。 相談種類、労働相談、期日随時、時間午前10時から午後4時。相談場所、市役所などを相談。予約必要。 問い合わせ、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室。不要、消費生活相談センター、産業振興課内。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母乳相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。第1から第4水曜日、午前9時30分から11時15分、保健相談センター、不要。保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。9月7日水曜、30日金曜、午後、時間予約制。保健相談センター、必要。保健相談センター、健康支援担当、電話 985-5122。 表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners、埼玉インフォメーション&サポート SIS、テレフォン、048-833-3296、 埼玉インターナショナルアソシエーション。日高の魅力、再発見。今回の日高の魅力再発見は、令和4年6月に開設したクックパッド、日高市公式キッチンに携わる市管理栄養士の前澤由紀さんをご紹介します。クックパッド日高市公式キッチンの QR コードもあります。クックパッド日高市公式キッチン、市民の皆さんの健康づくりの手助けに、日高市公式キッチンが健康コミュニティの一つになってほしい。
市政施行30周年にあたり行った健康の街宣言に合わせて、料理レシピのコミュニティウェブサイトであるクックパッドに日高市公式キッチンを開設しました。
現在のレシピの掲載数は24で、これから順次増やしていく予定です。掲載する料理は様々な世代の健康、健康で生き生きと幸せに暮らすことにつながるものを選んでいます。電源や電流のヒントになる体をいたわるレシピ、妊娠中に必要な栄養素が取れるレシピ、お子さんの好きを育むレシピ、親子で料理を楽しめるレシピなど、食生活を彩り、皆さんの健康につながるような内容を心がけています。今後は掲載数を増やしていくことと合わせて、一つ一つのレシピを発信するまでに多くの人たちに関わっていただき、日高市公式キッチンを自分のキッチンのように感じていただくことが目標です。それが実現したとき、 このクックパッドが日高市の健康コミュニティの一つになると思っています。夢は大きく持っていこうと思います。写真が2枚あります。別名、管理栄養士、前澤由紀さん。クックパッド日高市公式キッチンを始めました。と書かれたポスターを立つ前澤由紀さんの笑顔の写真です。もう一枚は、電子レンジで簡単トウモロコシ。お皿に乗った、いかにも柔らかくして美味しそうな粒ぞろいの黄色いトウモロコシの写真です。写真説明終わり。皆さんに聞きました。夏バテ防止対策は、地域子育て支援センターくるみ、1歳教室よちよち、参加者の皆さん、夏野菜、たくさん食べて夏バテ防止、と書かれたボードを掲げています。写真説明、1歳教室よちよち参加者の皆さんの写真です。マスクをつけた3人のお母さんと、4人の子供たちがいます。夏野菜、たくさん食べて夏バテ防止、と、トマトやキュウリなどの絵が描かれた画用紙を持っています。写真説明終わり。編集室。4月に入庁してから4ヶ月が経ちました。広報の仕事は覚えることが多いですが、少しずつできることが増えて、やりがいを実感できるようになってきました。先日初めて一人で取材をしました。少し緊張しましたが、市民の皆さんのご協力のおかげで、良い取材ができたと思います。早く一人前になれるように頑張ります。はい。広報日高、ナンバー667、令和4年、8月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号、350-1292。埼玉県日高市大和田南茶沢1020番地。電話、042-989-2111。ファックス、042-989-2316。広報日高は、21,400部作成し、1部あたりの印刷単価は、約24円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高。令和4年8月号を終わります。